マイストーリー、人生への転機と成功への鍵。
皆様こんにちは。7月21日、時計の針は5時を回りました。毎週火曜日のこのお時間はマイストーリーです。毎週素敵なゲストをこのスタジオにお迎えしまして、いろんなお話をお聞きしています。今日もお相手はハワジーと、そして私のりえグリーンです。さあハワジー、今日も素敵なゲストをお迎えしましたね。はい、今日のゲストを早速お名前をご紹介したいと思います。今日のゲストはオンライン旅行予約サイトベルトラ .com 共同創業者、前社長、そして現在は日本とハワイで複数の会社経営やコミュニティサービスに関わり活躍されていらっしゃいます長島哲三さんです。長島さん、ようこそおいでくださいました。
ようこそ。
はい、長島哲三です。よろしくお願いします。アローハ
ー。アローハー。
まあお約束ですから。
このパワーをもうスタジオいっぱいに溢れてますね、ハワジー今日は。
でも55歳だからね、これぐらいの力があるんだ。
いやいや、それ年取っちゃいました。はい。
いや本当にこのパワー素晴らしいんですが、まず早速なんですけれども、長島さんのここでですねバックグラウンドをご紹介していきたいと思います。長島哲三さんは1965年のお生まれ、大阪生まれ、そして大阪育ちです。大学卒業後に自動車メーカーに10年間勤務し、そして退職。しかしここで自動車オンライン販売サイトを立ち上げ、チャレンジしますがここで失敗。しかしアメリカへ渡りMBA を取得されるために MBA 留学をされます。そして2004年、ここからが本領発揮です。ベルトラを起業、ハワイで、ご家族で移住されることになります。その後なんですが、ハワイ、日本、東南アジア、ヨーロッパ法人からなるグループ全体のトップを経て、2015年、経営を現社長副社長に引き継ぎ、2016年17年はルクセンブルグに設立した、ベルトラホールディング、こちらの方にも携わっていらっしゃいます。そしていよいよなんですが、2018年会社は上場されまして、東京ホノルルに加え東南アジアやヨーロッパにも拠点を置かれています。このように現在に至っているということです。ハワジー、お若いながら素晴らしい足跡を残していらっしゃる長島さん。
まあ、まずベルトラってどういう意味なの。
いや、これはあのトラベルの反対です。
いかがだね。
いや、あのもう真面目には、はい、真面目に説明すると、ベルとトラで、これそれぞれこれラテン語で意味を持っていて、VEL ですね。でこれはあのウィッシュとかウォントとかっていう意味を持っていて、で TRA は、トランスポーテーション、トランスフィガーとかってい こう移動するっていう、そうで自由に思うのままにこう移動で、我々はこれ全くあの使っているアルファベットはトラベルと同じなんですけれども、ちょうどこれひっくり返ってるんですね、ベルとトラで、この我々のスローガンとしてはベルトラチェンジトラベルといって、この旅行をよりいいものに変えるというですね、はい、スローガンでやってきました。
旅行といっても普通の旅行じゃなくて、やっぱりちょっとねあれですよね。
そうですね、あの我々のこの予約サイトっていうのは扱っているものは、まあオンラインでですね、予約できるようなあの仕組みを、提供してるんですが、はい、ホテルや航空券、あとパッケージツアー等ですね、まあ、そういう一般的に大手の旅行会社が扱っているものは扱っていません。我々は全部もう現地で、はい、まあ、ホテルのコンシェルジュやですね、アクティビティデスクで通常だったら予約して購入するような、そういったアクティビティオプショナルツアーだけに特化、して、その世界中ですね、今150カ国以上ですねカバーしてるんですけど、
例えば私がニューヨークへ行ったら、はいはい、ニューヨークで、ミュージカルみた
いな
やってくれるわけ。
任せてください。
あ、そう、
あの我々は、はい、我々の会社ですね、もうスタートしてもうそうですね5年目6年目ぐらいで、多分日本の 企業としてはブレオードウェイのチケットを一番たくさんくるあの売る会社になってました。
おお、すごい。
要するに我々のために何人かいい席も、はい、いい席まで取って
る。あ、いや、もう我々はその一番いい、その、あの劇場もの、あのオーナーシップも持ってるような、あのオフィシャルエージェントから直接我々が、あの、買って、買ってっていうかですね、彼らが出店するみたいな形ですね、はい、そのいわゆるアクティビティマーケットプレイスというコンセプトでやってましたんで、
旅行業ですから。そうですね、なるほど、まあ、旅行業としては画期的っていうことですよね。
そうですね、
なかったことですよね。
あの一般のいわゆるリアルの旅行会社さんには、はい、あの多分できなかったところを僕らは一生懸命やろうとしてきた
って、うん、それはどこに目つけてそういうアイデアやったんですか。
その一番最初ですね、うん、一番最初2004年のそのこの、アクティビティのオンライン予約サイトを作るというその前の段階でですね、やはり自分たち自身の旅行体験でもですね、あの現地に行ってみないと、ハワイに行ってみないと、あるいはオーストラリアのケアンズに行ってみないと、うんうん、何があるかわからないという時だったんですよね、はい、でもちろんパッケージツアーっていう形で、飛行機とホテルは予約はできたんですけれども、でもアクティビティについてはなんか現地行って、例えば当時ハワイもですね、JTB さんの、パッケージツアーだとハワイに着いてからブリーフィングっていうところに行って、約60種類ぐらいのですね、こうオフィショナルツアーって、この中から皆さんどうですかって言って着いてからですよね、はい、
まだなんかアナログの感じですね。
そうです、そうです、本当に紙の表紙でそこチェックして申し込むみたいな、はいは
い、なるほど。
でそれに対してですね、でもやっぱり我々その頃はあのやはりあの起業前に、市場調査っていうのをいくつかの国を、国と地域でやったんですけど、まあ、ハワイもですね、当時 JTB さんが60程度のオプションのツアーを使ったのに対して、ハワイには全島入れたら1000はあると。
お
で、ただ日本の旅行会社さんはメインはやっぱりオアフ島発着だったり、オアフ島のものですよね、うん、でそれを我々は全部そのまだ、旅行先に到着する前にですね、うん、その情報にアクセスできて、予約ができる、そういったサイトがあったら、まあ、自分たちも含めて旅行者にとって大変あの便利なものになるんじゃないか。
そうだね、その後安心だし、うん、自分の予算も分かるし、
はいはい、
それで行ってもね、心配ない。
それでかつ我々は、まあ、こういうサイトとしては、まあ、当時今では当たり前ですけど、いわゆる口コミですね、うん、その我々がこれがいいですよって言って売り込むんじゃなくて、うん、あくまでその参加した人のそういった体験談とか、そういったものをですね、うん、あの提供して、それで選んでもらう。でよく当時旅行代理店っていう言葉今でもあるんですけども、まあ、僕らはそういうふうに表立っては掲げなかったんですけど、僕らは購買代理人だっていうふうに言ったんですよね、うん、あのいわゆる旅行者代理人ですよね。
なるほどね、はい、それが今なんか売上いくらですか。
で今もう上場してるんで、公開されてる取扱高っていう形で、まあ、昨年ですね、200億は
200億、
超えていたと思います。
200億企業で200億ってなかなかないよな。
いや、もう私も今、でも私も今はもう直接社長やってませんので、まあ、後ほど話しますけれども、もうそういう公開されてるですね、まあ、一般的に公開されてる、まあ、情報でもうそれを超えてるところまで、おかげさまで来てます。はい。
そうですか。だからね、そういう素晴らしい200億円を作った会社の創業者が、学生の頃は全くできずにダメだったって。
そこが全く分からないんですが、
前半の今日はね、
本当に
みんなダメでも我慢かけ諦めるな
って言わせるなということですね。
お生まれがそのあれですよね、大阪。
そうですね。
あんまり関西弁出ないじゃない。
いや、バイリンガルなんで。はい、
何
大阪弁で話しかけてもらえれば、大阪弁でも喋れます。はい。
それでずっと小中高は、なんていう高校でいかがですか。
高校はですね、大阪府立布施高等学校。で、布施っていうのはですね、仏教のお布施の布施ですね。はい。で、この布施っていうのは、もともとこの町が布施市という名前でですね、でそれがまあ今の東大阪に変わったっていうですね、まあまあ東大阪市のもう本当中心ですね、この布施という町は。
ご両親は今まだ健在ですか。
はい、両親ともに健在です。
いくつ。
父が88で、母が、7歳年下なんで81ですね。
何をやってらっしゃったんですか、はい。
まあ、元々はもう父ももう20代から、まあ町工場ですね、町工場をまあ自分で経営していて、まあまあ父に聞いた話では、まあ本当その工場の奥にまあ部屋があって、まあそこでまあ夫婦暮らしてたみたいな、そういうレベルの町工場ですけれども、
いわゆる小企業、
はい、まあまあもう本当のもういわゆる
10までいかない、
いや零細ですよね、まあ零細町工場ですよね、まあ大阪ね、この大阪、東大阪にいっぱいまああった本当のもう零細町工場ですね、はい。
そこで何人兄弟、
そこで我々3人兄弟ですね、あの兄、
はい、
あと姉、
はい、
で私ですね、私一番末っ子ですね。
あ、末っ子ですか。
末っ子です。
お兄さんとお姉さん今何やってるんですか。
今あの兄も姉もですね、もう本当父と同様、あの家族全員自営業で、兄はですね、今、まあ、株式会社、持っていて、でそこの株式会社なんですが、まあ、あれですね、知的障害者の人のためのデイサービスセンターと、それとあとはあの介護保険の下での、
はい、
まあ、デイサービスセンター、はい、まあ、2つのそのセンターを運営する、株式会社ですね、まあ、兄がオーナーなんですけれども、を、運営する会社を経営してます。
やっぱりそう、みんな経営者なんですね、
はい、そうですね、
のりさんさ、のりさんさ、そういう人がね、
はい、
こうちょっとレジュメをちょっといただいたんですけど、小中高のうちの高校3年間は、
はい、
全その学年420何名のうちの、
はい、
前から数えて420番だった
ので、その420分の1では
なくて、後ろですけど、一番だから一番、成績の悪い、
はい、
10人の中の1人だったんですよね。で正確に僕が何番だったかって今はっきり覚えてないんですけど、はい、ただ一人だけ同じラグビー部のですね、あの大阪の南でですね、
はい、
あの鶏肉屋をやってるやつが僕よりも下にいました、またさらに。そしたらちゃんと今でもあの大阪南のですね、あの鶏肉屋を継いでもう立派に、はい、親方やってます。
なんでそんな成績悪かったの。
信じられないですね、原人、これは
そう、
ね、
何かあったんじゃないの。
いやいや本当に何もないですね、ただただそうですね、まあそうですね、やっぱり
勉強が嫌いでした。
いや、やっぱり勉強が好きとか嫌いっていうのはあまり意識じゃなくて、
はい、
まあ、勉強はしなかったです。しなかった。あと授業もですね、特に午前中は、
うんうん、
出てなかったです。
どうしてですか。また
いや、ちょっと家で休んでました。はい、
あ、不登校だった
の。
出なかった。
いやいや、不登校じゃないんですよ。不登校、いや全然そういうのではないんですよ。
は
い、
そ
うじゃないんですけど、
学校大阪は OK なの。
いや、 OK じゃないです、 OK じゃないです
ね。そう思っちゃいますよね。 OK じゃない
です。いつももうもう成績云々っていうところで先生がですね、いわゆる出席日数ってね、はい、長島君、あんたもう出席日数足れへんよって、もう単位上げられへんからねって。まあまあ本当そんな状況で、でそこからちょっとなんとかそこをカバーするためにその授業には出て、ギリギリその進級できる日数はなんとか出たっていう。はい、
ベルトラ創業者。
いやいやいやいや、日
数で卒業。
あまりそことはきっとあまり関係ないと思うんですけど。
何にコンセントレーションしてた
わけ、うんうん、私はですね、はい、小学校3年生の時からですね、まあ父親にその市民体育館で今度空手と剣道と柔道っていうのを始まるみたいだと、教室がで、どれか、まあ、やりたいのあるかと言われて、で僕はもう迷わずですね、空手やりたいと。まあ当時やっぱあれですよね、ブルース・リーですね、やっぱりね。ブルース・リーやですね、まあ、あと太陽にほえろ、マカロニとかジーパンとか全盛期の頃ですから、やっぱり格闘技は空手だろうと思ってですね、で空手を始めましたね。でもうとにかくひたすら空手は一生懸命やってましたね、小学校3年生から、中学卒業するまでは。はい、
で空手だけだ、空手だって、空手やる時間だって1時間か2時間でしょ、それは試験勉強できるじゃん。
あ、そうです。あ、でもあれですね、僕今よく考えたら、なんかさっき頭の中で高校の時の話をしてて、高校の成績の話をしてて、急になんか小学校3年生まで戻っちゃったんですけど、まあ あのその延長でまあまああれですね、僕は高校入ってからやっぱりあの格闘技の要素のあるあのラグビーを始めたんですよね。でやっぱりもうとにかくラグビーでしたね、高校時代は。
あ、ラグビーだったら分かるよね、はい、みんな一緒にスクラム組んで、
はい、そう
です そうです
そうです。
でも勉強せずにラグビーばっか
り、まあ、勉強せずにっていうか、あの比較的こうラグビー、まあまあ、まあ勉強はしなかったですね、はい、
そこですか。
いやいやいや、
うん、いや面白い。
それでなんとか高校を卒業して、
はい、
そのダメ青年が、
はい、
すぐは大学に入れたの？そうじゃないよね。
あ、いやいや、もうもちろんもちろんです、もちろん
簡単じゃないよね。
いやいや、もちろんです、うん、もうあの高校3年生の時に、最後の、全国大会の予選で、負けて、で、ラグビー部を、引退したのが高校3年生の秋で、まあそこからですよね、まあそこで、まあ、ラグビーをもうそこであの終わってしまって、であまり大学進学とか具体的には考えてなかったんですけど、やっぱりもう一回どうしてもラグビーやりたいと、
うんうん、
はい、それで、ラグビーやるためには、大学に行かなければいけないと、
う
ん、でそこからですね、
そうですね、
大学行くための
やはり研究が強くてらしたんですよ。
いやいやいや、もう、うん、で、あと同志社大学にね、平尾誠二さんがいた時代で、はい、ね、そうですそうです、
はい、そこを目指したわけ。
まあそれで、まあ最初はですね、もう高校卒業してすぐ行けないものかと、まあちょっと家のちょっと経済的な事情もあったんで、それで、国立大学だったらと思って、まあ共通一次試験をあの受けたんですよね。でもまあ多分確か1000点満点だったと思うんだけど、もう本当に 30% ぐらいしかですね多分自己採点できない、いや多分1000点満点は300点ぐらいだと思うんですけれどもいやいや、それでもう全く、まあ僕はもうあのサッカー部 あの先生の出身の筑波大学の体育学部だったら、まあ、あの本当に確かね1000点満点600点ぐらい取れれば、うんうん、あとはあの体育の実技でですね、
はい、
あの、はい、要するにクリアできれば入学できるみたいなことを聞いたんで、はいはい、甘く考えたんです。でも600どころか300しか取れなかったですね
それは本当にやれなくて、全然分かんなくてできなかった、できた、あの取れなかったの、それともやっぱりこうやれはできるけどやんなかったっていう感じ。
いやいや、まあ勉強はしてなかったですねでも小学生の時からですね、やればできる子というふうには言われてましたけどね、はい、
それがどうして1年浪人したんだっけ。1年浪人して、
はい、そうです、
同志社大学と早稲田大学入ったんだって、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ入ったっていうか、あの合格したっていうことですよね。
すごいですよね、はい、どうして、はい、まさにやればできる子だったという、
は
い、
1年間で、ね、そんなできる簡単な早稲田とか、いや、同志社ってそんな簡単なの。
いやいや、あのその大学がですね、あの難しいとかっていうのは僕自身も実はあまりよく考えてなかったんですけど、ただですね、本当にあのもう英語もあの参考書を買ってきて、もう高校3年生の終わりにですね、みんながあの受験問題を解いている時に横でですね、いわゆる基本文系とかって、まあ日本では SVO とか SV とかっていうのがあるんですけど、なんかそんなのからもう、まあ1年間で僕のな、ね、1年間で僕の中では、うん、まあ、中学高校の6年間分ぐらいの一気にやったっていう感じですね。
はい、
こうして大学を目指された
ね。さん、あれかね、彼はやっぱもう集中するタイプ、
集中力がすごいんでしょうね、きっとね。
1日何時間ぐらい勉強したの。
1日、まあ、寝てる時間と食事してる時間以外は全部やってましたから、移動中も含めて。
あの容量が良いわけじゃなくて、もう初めからずっとこの調子
に。まあ、世の中ですね、やっぱり頭のいい人、容量のいい人、愚直な人がいると思うんですけど、僕、多分どっちかというと愚直なんですよね。ですから、その日本史の教科書でもですね、もう当時山川っていうところの教科書だったんですけど、うん、もうその本文の下の注釈までもう全部もう読んで理解してもう暗記してったっていう感じですね。
血液型は何型？
B 型です。
B 型タイプなんだよ。
あ、そうなんですか。もう初めて来ました今
それで、でもそれは要するに早稲田に入りたいんじゃなくて、はい、早稲田でラグビーをしたいから早稲田に入ったわけだよね。
あ、僕はもうだからまずは 早稲田なんてそんな、ね、高校3年生の僕の学力からしたらとてもっていうのはありますけれども、でもたまたまその時に光ってた学校たちっていうのが、まあ、学力的にも高い学校たちだったと、うん、早稲田同社とかですね、はい、でとにかく勉強してどこまで近づけるかっていうのは分からなかったんだけど、とにかくもう毎日起きてる時間をずっと勉強してたら、結果としてまあ日本っていうのは結構いわゆる偏差値云々っていうのでよくこう見ていけるんですけど、まあ最初偏差値30とかっていうのが40になって50になって、それでちょうど受験する頃の1年後の秋ぐらいにはなんか60とか70みたいになってですね、まあいわゆる合否判定っていったら大体そういうところもいけるんじゃないかみたいなですね、ところまでなんとか学力は上がったっていう。
なるほど。こうして大学をに目指した長嶋さん、はい、ちょっとじゃあまた本当に楽しいのでね、またこれからも引き続きお話を伺いたいと思います。
本当にも。
マイストーリ
ー。大学入ってラグビーはうまくいかなかった。
いや、これはですね、まあ、少しだけ説明させていただくと、もう僕は早稲田大学ラグビー部に、幸いにも入れた。入ったのは間違いないんです。で、それは、まあ、一般の学部の入学が4月なんですけれども、僕はもう3月に、もう上京して、東京に引っ越して、で、入部して、3月に。で、3月、4月、5月、6月ですね、春のシーズン、やり遂げて。まあ、当時、まだ早稲田大学のラグビー部ですね、絞りという、まあ、1年生をですね、絞って振り落としていくっていう仕組みが、まあ、あった、うん、まあ、最後の年って聞いてるんですけれども、まあ、3月に50人、1年生が入って、で、6月の、最後、春のシーズンが終わるときにはもう半分の25人でしたね。
わあ、で、本当に勝ち残っていくっていう形ですね。
いや、まあまあ、もう僕はもうそれだけ目的に行ったんで、もう途中でもう何度もちょっといやきついわっていう時ももちろんあったんですけれども、はい。
それでまあ一応人体を切ったんだよな。
あ、そう、もうそこ結論言っちゃうとですね、
人気
切るんじゃなくて、いや、そう、人気切るんですね。パキーンって言ってですねまあそれでまあ、絞りは乗り越えたんですけれども、で、そこでもう秋からはですね、もう大学選手権、もうそういったものが始まって、で、まあ、あとその前に夏合宿ですね、もうそこからはもうほぼほぼ、もう1年生もですね、残っていくと聞いてたんですけれども、そこからもう辞める人ってあんまりいないって聞いてたんですけれども、まあ、私はその後のですね、オフシーズンの間の、7月7日、まあ、七夕祭っていうですね、まあ、OB も、集まるですね、早稲田大学、ラグビー蹴球部のですね、そういったイベントの時の、OB と、1年生との、まあ、練習試合ですね。まあ、そこでですね、そこで、まあ、さっき、ハージーが言った、パキーンとこう、膝の靭帯を切ってしまいましてですね。はい。まあ、でも、すごく僕が誇りに持ってるのは、その時はですね、OB っていうとですね、もう当時の有名スター選手たちですよ。もう日本代表の。もうサントリーの本庄さん、吉野さんだとかですね、もう往年の名手のもう石塚さん、伊藤さんがいて、で、私の靭帯を切ったのは、まあ本人多分今でも知らないと思いますけれども、まあ後に監督もやったナンバー8のマシコさんという方なんですよね。
すごい。
はい。これすごい有名な方なんですよ、マシコさんって。で、多分マシコさん、知らないと思います。僕の靭帯切ったって。もうそういう密集でドーンってマシコさんが入った瞬間に僕パキーンって言ったんですよね、僕の膝。
まあそれでね、その後大学生活いろいろあってアルバイトしたんでしょうと、
はいはい、
まあ今回はこの辺までで終わるかな、もう長くなっちゃって、
いやいや、すみません、
長嶋さんのこの学生時代のお話がね、あまりに楽しくて、
いやいやいや、
そんな、はい、僕はもう本当に思ったのは、ね、その下から稼いだ方がいいという420人中の420番ぐらいの人がやっぱり早稲田へ入ったということ、
はい、
それは勉強するじゃなくてラグビーやったという。で、これから学生生活を何とかして、この後ね、
はい、
すごい MBA というね、すごい、
いや、
これはもう次回にね、話を、はい、MBA と、だから、まあ、ベルトランの話を次回かしていただければ、はい、皆さん、 諦めるなと言
いました。いや本当にそうですね。今この時代に勇気になりますよね、
うん、そう、もうコロナなんかね、はい、大したことないと。そうでしょ、
う
ん、
そう
です、ね、あれはできるんだよね。あの
そうですよね、
腹を据えて。
そうですよね、はい、まあ、あの幅じいからあの若い人にメッセージって、ね、いうテーマであの話してくださいってことだったんで、はい、やっぱり思うのは、まあ、ちょっと今も話して思ったのは、振り返って思うのはやっぱりよしこうしたいとかですね、はい、こうしようとかね、こういうものを作ろうっていう時に、うん、あのあんまりダメだったらっていうことは考えなかったかもしれないですね。
もう考えないで進
むと、はい、やっぱり、うん、はい、やっぱりそういうのは多分なかったと思います、はい、
なるほど。このじゃあ続きをね、ハワジー、また
コロナの時代に、ね、僕は彼の意見話を聞きたい、はい、
もうぜひ
みんなね閉じ込まってるから引きこもりだから、
はい、もう本当に
引きこもりの殻を破るのはこういう人しかいない、
本当ですね。来週またこの話をお伺いしていきたいと思います。いやいや、
なんかもうそこが刺さりますかみたいなところでなんかかなり時間かけてもらったんですけども、本当に
今回まあ、前編ということで長島哲三さんにお越しいただきました。長島哲三さん、オンライン旅行予約サイト、ベルトラ .com の共同創業者でいらっしゃって、前社長でもいらっしゃる、今は、ハワイで会社経営、コミュニティサービスなどに関わりご活躍されていらっしゃいますが、人生の前半戦を今回は聞かせていただきました。来週また引き続き
後半戦ですか、
はい、人生の転機、そして成功への鍵、引き続きお話をお伺いしたいと思います。今週はここで残念ながら、お別れの時間となりました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。